アメ土の初めの時と申しますとですね、アメ土がいわゆるこの外で見るような遠い遠い星雲とかですね、いろんな星、太陽、いろんな星が瞬いているこの宇宙だと見たら、この玉のこの字も出てまいりませんが、ひとたびこれがですね、古事記の話が心の広い広い心の宇宙の中に何かが起ころうとし始めている時のメカニズムが書いてあるんだよということに気がついて読んでみますと、これが素晴らしい心の構造を示したことたまの学問にすらすらと変わっていくのでございます。画料転生を書くということがありますな。龍の絵を描いて瞳を入れないと何だか動き出した絵になる、龍にならない。転生っていう字は気をつけてください。異変じゃないですか、ね、目変ですから。これで瞳と読みます。 目の瞳ですね。龍を描いてもこの瞳の点が入らないと生きた龍にならない。古事記全体がことたまの学問なんだよと、何にもない心の宇宙に何か始めようとするときに心はどういうような変化をしていくか、どういう要素で出来上がっているかという学問なんですよとを知らせてある本なんですよと。知らなければ今まで通り1300年謎の突き上げっぱなしになる。それを知っただけで謎解きが始まる。人間の心ってこういうようにできてんのかという、もうどんなに大聖心理学者だって及びもつかない。心理学者が何千何万人集まろうが想像だにできないような人間の心の構造が明らかになってまいります。その第一歩、アメ土の初めの時と申しますのはですね、何にもない、しかも人間の心がの本体はこれが人間じゃないんですよ、宇宙なんですよ言って、その宇宙の中のある一点に何かが始まろうとする時というとこから古事記は解き起こしております。5つの棒を持っておりまして、それでうから始まってうおあえいと自覚が変化進化してまいります。うというのはですね、このうぎゃと生まれた時から授かっている五感感覚、言に美絶心意と申します。言というのは目です。字はこれ耳、美は鼻、顔、匂いですね、舌、味ですね。いいから意、いわゆる意志でもの、だって心のやり苦しいもの、そういうようにの5つの五感感覚で意識、その意識をもとにした欲望の世界で見れば、人間はこれだけのものでございます。でもこれだけのものだが、なんで130億光年の昔の向こうの星を研究することができるのか。人間の心の本体が宇宙全体だから、宇宙に相対してそれを研究の対象とすることができるのだ。このことをよく皆さんお考えになってみてください。自分の分に応じたことしか人間はできないものなんです。そういうようにですが、人間というもののこの心の本体は宇宙そのものなんです。だからそういうことができるのですから、その宇宙そのものだということを分かんなんなかったら、ちょっと自分がじーっと目をつぶって何にも考えないで、あっと言って生まれたままの人間に帰ったつもりでって言ってみてごらんなさいませ。ああそれは目をつぶってますから向こうは見えません。だから物質世界は見えませんけど、心の世界というものは考えが一旦ふっとやんだ時を見計らって見てみると、ものすごく広く感じるものなんです。普通こうやってただけではそんなに広く感じません。ただ闇があるだけで。だけど秋の澄んだですね、何も雲のない時に高いところに行って、上向いて先に何も見えないようにところへ行って、こうやって寝転んで上を見てじーっと見てると分かるんだ。私は何回かやって 皆さんにはあまりお勧めしない。間違えたことすると気違いになります。人間というのはね、自我を感じるのは見る相手があるから。あ、花が綺麗だなって言うと、自分はなんでそれを綺麗と思ったのかなっていう自分に帰ることができます。だけど向こうに何にも見なかった。よく今の若い方に窓も何でもない真っ白い部屋の中に入れちゃうと泣き出す。いつでも相手を見た世界しか経験してませんから。それがですね、高いところ行ってこうやって寝そべって住んだ空をこう見るんです。対象となるものがない。住んでるから。雲一つでもあれば別なんですよ。あ、雲だなっていう。それがないでこうやって見てますから、だんだんだんだんね、空がずーっと下がってくるか、どっちでも構わないですけど、自分がずーっと上に行っちゃうかという感じに襲われるんです。うるさいと言っちゃうと、どういうことなんだというと、宇宙そのものに同化しちゃう。だけどこれはね、私はやりましたけど、皆さんにお勧めはできない。これ元に戻んなくなっちゃうと大変ですから。お笑いになるけれど本当にあるんですからね。人間というのは対象があるから自分を意識するんであって、対象がなくなっちゃった時の自分、対象がないところに一人いたって心の中には対象するものが、やはり親だ子供だなんだ出てくるから、なんだ自分ともの意思するのはわけないことですけど、そういうもの何にもなくない。だから高いところを見てると透き通ったような空にいると自我意識がなくなる。自我意識がなくなるってことがね、どんなことであるかってことは見るには、これが一番手っ取り早いんですけれども、分かり間違えるととんでもないことになる。ただその時に自分の心の本体は宇宙なんだなっていうことははっきり分かります。その雨土の初めの時でございます。人間というのはですね、心理学者なんかはそういうことをやってんじゃないかなと思ってましたけど、おやりになってないんですな。そういうことを解く心理学者誰もいませんから、危険だと思っておやりになる、書かないでいるのかどうかそれは分かりませんです。そうすると人間の心って宇宙そのものなんだっていうことがお分かりになってくると、人間というものが生きてるっていうことはね、すごいメカニズムを持ったすごい事実なんだなっていうことがお分かりになるだろうと思います。昔の人はそういうことをですね、当たり前のこととして、大野安丸さんなんかは雨土の初めの時、高浜原になりませる神の皆は雨の皆かぬしの神ことたま、ううっていうものがどういうものなのか、ただその広い広い広い広い宇宙の中にちょこんと何かが起ころうとする時、その時っていうのは何なんだって考えていて、何にもないところに何か起ころうとする気が、そんなものはね、人間はねしょっちゅう見てるんですよ実は。あー眠かったななんて、早く来ないと学校遅れますよなんて、もうあと1分寝かしてくれ、ああいう時はね意識が朦朧としてますから、その朦朧としてるのがこう言って遅れますよって言うと、あ、そうかって。まだ学校行くという意識がまだ行かない。あ、そういえば、なんか、俺はしなくちゃなんないんだっけな、いう時が、その、雨土の始めの時に近いですね。そうなってから、目が覚めて、あ、そうだ、もう起きないと学校に遅れるや。いや、俺は飯食わないで行こうかな。食って行こうかな。どう決定したらいいかな。ご飯というものを食わねえと腹減っちゃうな。というと、ご飯という意識、記憶が蘇って、今日は食おうかな、食わないかなというと、ことたまの絵という、食うべきか、食わざるべきかという意識がそこでまた出て、その普通の意識です、これね。どなたも朝になれば経験してる。そのことが、この頭の中の宇宙の、心の宇宙の中で、どういうメカニズムで起こってくるかっていうものを解いてるんです。なんてこと、偉いことを解いてるわけでも何でもないんです。いとも当たり前なことを解いているのと。それでいて本邦初公開、誰でも解いているべきことが誰も解かないから、解けないから、 だからこんなヘナチョクが得意ようになる。あれはね、一生なわけもんでね、ほっといたら何にもやらねえようなやつだから、よし今度かあいつにやらせてやろうって言って、選ばれたのかいらっしゃいます。なんてこと始めちゃったんだろうと思って、3回あるんですよ、やめさせてくれって、やめてくれって3回とも大目玉食っちゃって、ヒーヒーって、もうそんなこと一生言いませんから助けてくれって言ったら、それじゃあやらせてやる、忘れんなって。このこと言うとね、また神がかりみたいになりますから言いませんけれども、まあひどい目にあった。こそこそっていうのはね、意地悪だからね、もうすごく意地悪だから、はいはいって言ってればこんなにいい おっさんはいませんけどね、ちょっと反逆を犯して命なんかキュッてキュッてやると取っちゃう人ですから、取る戦前までやる、まだわかんねえ、まだわかんねえ。だけどそれで言った言葉がこういう、アメツチの初めの時、タタンオハラになりませる神の皆、大野安丸さんは雨の皆かぬしの神なんていう偉い名前をつけちゃったから。アメツチの初めの時、タタンオハラになりませる神はチョンの神チョンの神とでも言っといてくれりゃ、なんだチョンの神っていうことなんですが、雨の皆かぬしの神って宇宙の真ん中にいる主人公の神って言うんですよ。どう考えたって外にいるかない神でしょ。だから神社神道でこの神様を拝んじゃうんです。でも雨の皆かぬしの神っていう神様がいるとしたら、拝まれたら困ると思うんだね。何にもないんだから、ただ眠たいな、目を覚まさなきゃなっていう神様なんだけど、これに気がつくまでに全坊主はこうやって一生やってる。なぜならば雨の御神の石は雨土の初めの時に出てくるんですから、雨土の初めの時が分かんなくちゃそれは意味が分からないわけですから。だから雨土の初めの時、人間がですが空になったと、諸行空想諸行実相と言いますね。この心の中にの宇宙には何もないんだって、何もないとこから出てくるものは全て出来事なんだって。そうでしょ、何もないんだから実質的に出てくるものは、実質のあるものがあったら手品です。何にもないものからこれが出てきちゃった、何にもないとこから出てきたんですから、人間の意識が。だから人間の意識というものは空なんです、実体のないものなんです。その実体のないものの一番選ぶってんのがお金ってやつ。それでお金を拝んじゃった、お金がないと自殺まるし、自殺するならまだ、こんなこと言って亡くなった方には失礼ですけども、たったね300円ぐらい のお金のために運転手を殺しちゃう人までいるんですかね。みんな実体があると思ってるから、一銭もなくなって食いに困ったら交番に行きゃいいんですよ。俺今一銭もないんだって、どこも貸してくれない、どうにかしてくださいって言ったら、そうですかってちゃんと食わせてくれます。なんなら刑務所に入れますかって言います。あそこじゃ一銭もなくても食べさせてくれ、でも死ぬよりはいいと私は思うんですが、いかがなもんです。その何にもないとそういうものを経験するためにですね、全坊主はこうや、何を考えて何にもなくないようにいろんなものが出てくるからです。雨土の初めの時、高浜晴れになりまする神の皆は雨の皆かぬしの神ことたま運と申します。なぜそれが運なのかわからないです、私に。ただね、私の前が小笠原先生、その前が山越先生、その前が山越名将先生ですから、三代前の山越弘道先生という方が明治天皇と皇后様の近くにいらした方、皇后様の 書道の先生をなさってた方で、国学者であって剣道の達人だったそうですから、お前は国学者だから相談するのにはよかろうから相手をせよって言われたらしいんですが、で3人でもって琴玉の学問の復活を志された。それについて琴玉学とは言わなかった。その時は琴の葉の誠の道と言った。今は誰もですね、琴の葉の誠の道というと味噌一文字の和歌の道のことを言うと思ってらっしゃるようですけど、それは違いましてね、大昔の味噌一文字というのは実は31文字の和歌の中に琴玉の学問の原理を織り込んで歌うことによって、その琴玉の学問の勉強の方法としたものなのです。和歌の道というのは実は琴の葉の誠の道であると、と言われるのはですね、昔その琴の葉の誠の道としての琴玉を中に取り込んだ歌を作るという方法で琴玉の学問を勉強した時代があったからでございます。その琴の葉の誠の道というですが、明治天皇ご夫妻と山越博道先生と3人のことを受け継いだのは山越博道先生の次男坊であった山越名将さんという方でございます。
博道さんというのは分かんなかったんですけどね、
明治の十何年の陳志録という本がありますね。その時の社会の主だった人の自由書と名前と簡単な紹介として書いてある本があります。それを見たら博道さんというので、この人が皇后様の書道の先生をなさってたということが書いてありましたけど、からあこの人だなと思ったんです。その時がですね、山越名将さんが日本のですね大臣をしてた方、またその陸海軍のですね大将元帥とか、また皇族方すべてを集めた会場でですね、ここからそんな離れてません、築地の水耕舎という海軍の士官の社交場のところで10回にわたってですね、この琴玉の学問を講演した記録がございます。その時を見ますと、もうすでに雨土の初めの時、高浜原になりまさる神の皆は雨の皆神主の神琴玉うんと半時に書いてあるので、その他のですね明治天皇の御落胤だと言われている大志堀真澄さんという方の書いた琴玉の学問の本も出てるんです。大志堀真澄の原理学っていうのを言って、もうものすごい高いです。昔の値段ですから、せいぜい高くとも1円20銭ぐらいの本がなんと何万と本に化けてます。雨の皆神主の神琴玉うんと書いてございます。ということはですね、宮中に賢い所に残っているその記録から出てきたに相違ないと分かるのです。これ以外に持ってくることはありませんのでね、琴玉うんというものがそこから出てんだなということがはっきりしてまいります。これがね、うんじゃないと大変な、50の琴玉がですね50通りの並べ方があるわけですから、呆然として気が違っちゃうんじゃないかというほどの並べ方の回数になるんです。50の50乗ですから、50乗のというとどういうことなのか分かりませんけども、それぐらいの並べ方が出てまいりますから、とても一人や二人の動作でもって一生かかってですよ、できるもんではございません。それがピシャーッと出てきまして、一音一音がその内容がよく分かってきますと、その一音一音をもって作った日本語がスラスラと出てくるようになりますから、これが真実だと分かるわけです。最後の決まりは日本語なのでございますから、その日本語として分かる、証明されるということになります。今の言われている神様と琴玉との結びつきは今のここに書いてあることで間違いがないということがはっきり分かります。ただ言われた通りにしゃべくっていますが、あとこの琴玉の一音一音がですね、どういうことか想像がつくような内容ですね、一音あという琴玉がどういう意味を持っているのか、なぜアーメンなのか、なぜ阿弥陀なのか、なぜアラーなのか、みんなアがつきますな、というそのアの意味が分かりますと、そのアというものをも使って日本語を作るときに あをどこで使ったらいいかも分かってきます。そうしますと今使われている日本語ことに古くからある日本語のあというのがですね、どういう場面の言葉として使われているかが分かってくると、あ、高み結びの神という神に当てはまるで言われる言霊のあと同じだということがはっきり証明されてきますので、結び方が本当だということが分かってくるわけですけれども、一音一音として間違ってないのですということが分かります。まだ私も50音全部が分かったわけではございません。よくて3分の1かそこらでございます。あとは理屈で結びつけることはできますが、自分の事象でもって結びつけることはまだできる段階ではございませんので、ですが自分の事象として分かったその3分の1の言霊でも間違いなく日本語はこの50音でできているということがですね、はっきり分からせていただけるものですから、皆さんにご紹介申し上げているわけでございます。